新しい特別賛美をありがとうございます。またエリコさんに起こった癒しをありがとうございます。またこの礼拝に集われた一人一人を心からありがとうございます。インターネットで共に愛されている一人一人を心からありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々を感謝いたします。長崎エリサメ教会の主任牧師イエスキリストご自身が牧会してくださっている日本中世界中にいるあなたの人たちの痛みを心からありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様、御言葉を通してご自由に語ってくださり、この朝私たち一人一人に慰めて励ましを与え、神の言葉による信仰を与え、希望を与えてくださって、様この週も力強くあなたと共に生きることができるようにどうぞ導いてください。語るもの聞くものも減り下ります。主を語ってください。神の言葉によって生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。礼拝いたします。褒めたたえます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日はですね、白馬スネゴイキャンプのダイジェストエーダーができましたので、それを見ていただきたいと思います。先週アンテオケでなされたので、先週ちょっと見れませんでしたので、一生遅れになりましたけれども見ていきたいと思います。お願いします。
ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。でね、このキャンプは特別です。私たちも勝利の歩みに入ったからです。で、戦いの歩みの中に入った。
スネルゴイ、それはギリシャ語で道路者を意味する言葉。そして白馬スネルゴイキャンプとは、キリストにある道路者の立て上げを目的としたクリスチャンのキャンプのことです。毎年行われてきたこのキャンプも2020年、新型コロナウイルスの影響により中止の決断が下されました。そして2021年、スネルゴイキャンプはオンラインを用いた新たな段階へと進み、初のオンラインキャンプとして開催されました。白馬スネルゴイオンラインキャンプ2021。聖書には9つの賜物について書かれています。そして聖書には、聖霊のバプテスマを受けたクリスチャンであれば一つ以上の賜物の現れが与えられると書かれています。このキャンプでは賜物について全く初めての方から牧師まで、あらゆる参加者が全11のクラスに分かれて賜物を用いる実践訓練を行っていきます。
とてもね、あなた信仰の言葉、神の言葉を語っていくので、喜びがすごく湧き上がってきて、神のその祝福とか恵みの広さというのが計り知れないんですけども、それがどんどんどんどん広がっていくっていう、なんかその信仰の言葉を語ることを通して、なんかそういう、ものを。
私特に話したのは、癒しそのものの働きも素晴らしいんですが、癒しを通して人が救われる、まだ、あ、エスさんも知らない人たちが癒しを通して救われる、誰かが癒されたことによってたくさんの人が救われる、それが起こってくる、その働きを見ることができる。特にこの Google Meet でやったんですけれども、直接触れてなくても、直接会ってなくてもそれが起こる、そうやって無限大の数の人たちが救われてくるっていうのがね、すごい期待しています。また来年楽しみにしています。
毎年行われている専門の講師によるセミナーも、今年はオンラインを用いて開催されました。 賛美の働きに関するセミナー。
ガレージバンド使ったことあるっていう方おられますかね。これは自分がよく愛用しているドラムの音色です。でこれタップすると
カメラを使って、あるいは、楽器を入れますっていうことになれば、当然ミキサーをこの前に、
皆さん呼吸をしてから始めましょう。
ちょっと進化
で、
プロキスターになるってことが伝わるし、なのでどんどんこれからもっとたくさんの方がこのキャスターの働きに立っていくのが神様の計画なので、期待して。
21世紀型の宣教の働きへつながるセミナー。
80% の方が SNS を何らかの形で使っているっていう数字が出てるんですね。ということはこの国民の 80% ぐらいの方には届く可能性があるってことですよね。はっきり言うと福音が、で神の働きが届けられる可能性があるっていうことです。ですから多くの方々に福音、まあ、御言葉とかですね、また教会の紹介などを伝えることができるツールっていう意味では、SNS っていうのは今もう欠かせないものになってるんではないか。
キーワードを入れて、絵を描かせた。コンピューターが描いてる絵なんですね。
あれ、旧作さんいないの？
旧作さん12時まで打ち合
わせ。さらには、最先端のツールに関する勉強会など、その内容は多岐にわたります。
週末の予言というのもさせてみると、それっぽいものができてきている。キリストを目指すということはちょっと間違ってるだろうと。聖書の使い方としては翻訳に生かすということも。
改善ぐらいだった要求が警察との打ち合いとなり、クリスチャン5名、囚人16名の死者が出る最悪の事態に。
すぐに刑務所の周りはフィリピンの軍隊が取り巻いていきました。
今回のボリューム1ということなので、今後ボリューム2という形で続いていきますので、私作る側も非常に楽しみにして作成していきたいというふうに思っています。
親も同じ学校で住み込みで働けることとなりました。ようやく母子が一緒に生活できる。
まずですね、この話をいただいて本当にありがとうございます。この西瀬の石拠点はですね、ザンビア、フィリピン、カンボジアで今個人の働きをさせていただいています。
毎晩のように酒を飲んでは怒鳴り狂い、家族に激しく
当たった。イエス様信じてみらんね。
ところが奇跡が起きた。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
お父さんのテレビのお父さんがおじいちゃんが亡くなった時の知識を私がしているので、演じながらもいろいろ思います。
神様の方を選んでいく時に、確かに神様は奇跡を表してください。 いやー、壁はふさわしくないものを用いるんですねって時、あ、そうだ、この人用いてると思って
カナンの地を与えた、与えているって言ってるんですよ。官僚系なんですよ。だからもうすでに与えてる、どう、もうあなたのものだ、どうって言ってるんですね。
日が襲っても共に寄られる、主が戦われる、圧倒的な力で、イエスの十字架の父よ。
なぜ特別なのかっていうですね、私たちの勝利の間に入ったからです。主が中心におられるのです。それで主が導いておられるのです。主が技をなされるのです。その時何が現れているか、皆さん、圧倒的なものですね。聖書で書いてあるんです。何かというとですね、イエスの技を行い、それよりもさらに大きな技を行う。
イエスの十字架の父よによって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の父よによって勝利はすでに、また
形が変わってきましたけれども、夏の白馬キャンプの日程が決まりまして、今までよりも早くなりました。7月のプレキャンプが月曜日19日かな始まって、そして20、21、22、22日までですね。本キャンプはだから20、21、22、プレキャンプは19日からです。月火水木です。ちょっと今までとは違いますけどね、1週間早くなりましたけども、決まったようですけれども、おそらく夏のキャンプもその白馬に行ってキャンプを受ける人とオンラインで受ける人の両方が出てくると思います。ちょっと今までとは随分様子が変わってくるだろうとね。ただあの白馬がですね、 Wi-Fi 環境がどうかということと、 5G がねまだ白馬まで行ってるかどうかですね。もし 5G が白馬まで行けてたらもう何の問題もなくできると思いますけれども、まああのそのことはちょっとありますが、でも白馬もおそらくオンラインキャンプになると思いますので、実際行く人とね、あのぜひ皆さんですね、行ける人はもちろん行ってほしいですし、行けなくてもね、あの参加できますので、ぜひ参加してほしいというふうに思います。はい、それで本当はもう一本見てもらおうと思ってます。ちょっと時間が押してますので、先の話をして、もし時間があればもう一つ見てもらおうと思いますので、聖書に入っていきたいと思いますが、今日開きました御言葉はヨハネの14章の12節で、秋元牧師が最後にね、あの今ダイジェストのところで言ってましたけれども、ここですね、12節、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれにもさらに大きな技を行います。私は父のもとに行くからですということですけれども、で、誠に誠にあなた方に告げますって言ってるんですけど、この誠に誠にっていうのはね、私の名前みたいですけども、これ何かというと、アーメン、アーメンってことなんです、言語ではね。で、まあ、ちょっと一つ前の世代、よくよく言っておくって言われたんですけども、よく聞きなさいよってね、だから目を覚まして聞いてねとかね、ちょっとこっち見てとかね、こう本当にこう大事なこと話すんだよって、とっても大事なことなんだよっていうことにこれを使うわけですね。だからこの誠に誠にって言ってることは本当に大事だからっていうことを言っています。だからこの後に語っていることはとても大事な言葉なんですね。で、それがこの言葉なんですね。で、私を信じる者は、イエス様を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。で、これは福音派でよく解釈されているのは、イエス様は十字架にかかって贖いをなしてくださったと、さらに大きくなった、それを私は述べ伝えて全世界に伝えていくっていう、そういう意味でよく言われるんですね。それも間違いではもちろんありませんが、ここをね、国語っていうか、もう普通に読んでよくあると、イエス様を信じたら、イエス様を行った技、印や奇跡や癒し、それを行い、同じようにそういう技をさせたいき、もっと大きな技を行いますよっていうことを、そういう方が自然ですよね。わかりますよね。まさにそうなんですね。だから、もちろん私たちはイエス様を成してくださった十字架の技を述べ伝えていくという、最も重要な使命があります。 それとともにイエス様がなさった癒しや奇跡、それを行い、それよりも大きな技で、これはね、今は可能できるんです。どうしてかって言ったら、20世紀のツールがあるから。例えば今ここで癒しを祈って癒しがここで起こりますね。これすごいですよね。同時にこのインターネットで向こう側で起こるんですよね。でこれが YouTube になって残っておいたら、あの後で見れるんですね。で全然関係ない人がですね、別の見ててふってなんかこう出てくるじゃないですか、時々関連動画が、何やこれって、 ね私だったら見てみようと思うかどうか、ちょっと福島のじゃない私のでも見てみようと思って見たとします。ピッて見てね、何やとか思いながら見てたら、わっとこう癒しの霊が働いてきたら癒されたりするわけです。わかります？つまり今までなかったことが始まってくるわけです。これつまりこのまさに主が行った技を行い、さらにそれも大きな技を行うということは、もう普通に考えても起こりうるわけです。それと同時に現実的にも今までなかったほどの大きな技が起こってくる、使徒行伝よりもはるかに大きな技が起こってくるということを約束してるんですね。もっと感動してほしいんですけど誰が担うんですか？あなたと私なんですよ。この21世紀に救われている私たちなんですよ。で、信じている群れはいっぱいあると思いますが、他もあると思いますが、この群れも信じている一つの群れで、この群れとして教会として私たちは、これからリバイブが起こってくる、再臨が近づいている今、その再臨前の大衆が起こってくることを信じてて、この働きに召されている一つの教会と信じているから、私たちを通して起こってくるということなんですね。鍵は何か、信じるということなんです。で、先週その白馬で言われたメインの言葉ね、覚えていらっしゃいますかね。あの先週の週報に書いてありましたけど、あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう、私があなたと共に行うことは恐るべきものであると話しましたね。その恐るべき技がこれから始まる。イエス様が行ったよりもさらに大きな技を神は行ってください。私たちを通してね、あなたと私を通してね。でも思いますよね、あの人間的にね、そりゃ無理だよって。すいません、私もそう思いますじゃあちょっと無理だなと思うし、とてもそんなことはできないなって思いませんか？まず人はふさわしくない、申し訳ないけど大きく言ってあげます、アーメン私も含めてね。それからね、よく言うのどうしようもない罪人だって。私は自分で本当にこれはあの謙遜じゃなくて、60歳になって心の底から思います。どうしようもない罪人だなってね。どうですかね、あの見込みのある罪人と思ってますかいやパロクセス買ったことは分かりやすい、まあ、いや私は確かに罪人だけど、いやどうしようもないってこと、まあ、それは木原さんのことで、まあ、私はちょっと見込みのある罪人かなって思ってる方は、ね、否定しません。頑張ってくださいもうすぐ気づきますどうしようもない罪人で、だからまして印や奇跡や癒しを行うにはあまりにも力がない、ふさわしくない、無理だと思うと思うんですよね。マウントを返したらダメだってね。でもね、一番今回はね、自分は頼りにならないって。自分は頼れない、頼りにならない、当てにならないって。そう思いませんか？これ先週も言いましたけど、日本はね、東京オリンピックね、無観客である、海外の客を入れないとか言ってますけど、ちょっとわからないですけど、まだ、なんとかしてしようと思ってるんですね。気持ちはすごくわかるけど、大丈夫なのかなと思いますが、まあ、オリンピックの時に日本人が好きなんですね。頑張れ日本、頑張れ頑張れ頑張れって。先週も話しましたが、少し前、もうだいぶ前になっちゃったが、長崎国体覚えてますか？頑張らんば長崎国体ですよ頑張る方向性を間違えないでくださいね。神様を信じ、神の言葉に従うという方向にね、心を向けていくのは大事でしょうけど、自分を頼って自分で何とかしようって、自分で何とかしようって、自分で何とかしようって、いやもう本当にダメだ、なんて自分はどうしようもないんだろう、もう本当自分なんて頼りにならないな、なんでこんなにダメなんだろうって思うんですが、もう本当にそう思ってるのに、そのもう無理だと思って、そこの方からこう手をそれでもなんとか頑張ってこうってこうやりませんかね。私はねそうだったんです。本当に牧師になって33年だっけ、88年からだから33年かな、恥ずかしいけど30代なんかはもうとことんそうでしたね。こういうことやってたんですね。いやね、神様はそんなこと言ってないんですよ。信じなさいって言ってるんです。信じるってことの出発はね、あ、自分は頼りにならないなって、自分は当てにならないな、自分はどうしようもない罪人なんだなってことをまず認めるんです。 認めるっていうかもう分かるじゃないですか、クリスチャンになって神と共に歩んできたら、あの皆さんに与えている能力が賜物を否定しません。でも神の働きをするには全く正しくないし、どうしようもない、全然ダメだったわけですよね。でもその時にね、次ね、どうしようもないんだけども、それでもその私を神様は愛しておられて、その私を神様は用いたくて、その私を祝福したくて、その私を通してたくさんの人に命を与え、癒しを与え、奇跡を与え、祝福したいんだと信じるかですよ。自分だけじゃなくて、自分はもちろん神様を愛してくださって祝福してくださるけど、その私を通して人々をも祝福したいと神が願っておられると信じるかです。でこれは思い込みってことじゃないんですよ。聖書にそう書いてある。で根拠はどこですか。十字架です。十字架があるから私たちはどうしようもない罪人だし、もう自分でも自分が情けなくなったり当てにならない、頼りにならないんだけど、その十字架があるから、その十字架でイエス様が愛してくださったから、もう罪を全部あがなって代価を払えたから、敵は打ち砕かれたから、その十字架があって、しかも復活されたイエス様が生きておられるから、そのイエス様があなたのうちと私のうちに住んでおられるから、この後ちょっと読みますけど、聖霊がおられるしイエス様がいるから、あのどうしようもないで終わらないくださいね。どうしようもないってことに気づかないと始まらないんですけど、気づくじゃないですか、クリスチャンになってこう来たら。今までは景気だった、例えば前見ましたけど、つまらないことすみませんね、あ長崎分かりにくいかな、キセル乗車ってのあるんです、都会に行くと、私鉄と国鉄は値段が全然違って分かりにくいか、ね、それでね、不正乗車ですよ、ね、それ別にみんな普通にやってるんですよ。A から B という駅でね、 C から乗った時にね、一番安く売って B で売ったら分からない、まあ、ほとんどやってますね、誰もが、それぐらい高いから。ところがね、クリスチャンになるとね、やるとね、心がこう痛くなってくるんです。できなくなってきちゃうんです。別に誰に言われたわけでもないのに、で誰かに、あ、もうこっちの方がいいですか、誰かに対して腹を立てたと、ね、でその時は怒るんですけど、その時は怒っちゃうのはやっぱり人間だから、感情があるから、ね、でもその後でね、昔だったらね、もう怒ってね、あんなとんでもないと、もう俺はもう絶対間違ってないと思えるんですけど、そう思ってるのしばらく経ってきたらね、確かに相手も悪かったけど、あそこまで怒る人なかったな、俺もとっか悪かったなって、こうなんかこう、こなんかこうなってきませんか。全然なってこない人大丈夫ですかいや、聖霊がおられるから、聖霊がおられるからですよ。聖霊がおられるから、もちろんすぐそうなれたらいいけど、私たち人だからね、ちょっとそういうふうに最初はかってなるかもしれないけど、でもなるでしょ。だんだんだんだんね、話せない、どうしようもないってことに気づくし、本当にダメだなってことに気づくんだけど、それは出発点で、でもその私のためにキリストが十字架にかかってくださって、十字架があるから、それでも愛されてる、愛されてるわけじゃない、祝福されるんです。祝福ってものをもらうことだけじゃなくて、内側も作り変えられる、キリストにいたものをされていく。そしてもっと祝福なのは、私を通して人々が神の愛を知り、人々が救われるんですね。人ってね、神に接くられてるからね、受けるより当たるが幸いって書いてあるけど、本当にね、受けた時ものすごく嬉しいんだけど、自分が誰かに与えて、その人が本当に生かされた時ね、喜べるようにできてるんです。神に接くられてるから、そうできてるんです。本当に人って、あの子供の時親から受けたら嬉しいけどね、親になって子供が何かして子供が生かされるとね、嬉しくなるようにできてるんです。面白いですね、人間ってね、神と似せつけてられてるからですね。神様はね、十字架があるから私たちは愛されるし持ち合えちゃうんです。根拠はそこが土台なんです。そこが土台なんです。そして、ね、この今のこの言葉の後に、ね、見たらね、ちょっと飛ばしますよ。16節からね、私はこれ、イエス様は父に、父なる神様にお願いしますと、そうすれば父はもう一人の助け主、これ聖霊のことです、もう一人の助け主をあなた方にお与えになります、私のうちに与えてくださると。でその助け主、聖霊様がいつまでもあなた方と共におられるためです。いつまでも共に、つまり決して離れないで、ずっと一緒にいてくださるということですよ。でその方は真の御霊ですと。要はその方を受け入れることはできません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。聖霊様を知っているでしょ。その方はあなた方と共に住んで、あなた方のうちにおられるからですと言ったんですね。先週ね、母のお見舞いっていうか、まあ、主治医がまた話しようっていうことで行ってきたんで、3月半ばに退院できると思って行ったんですけど、母がね、トイレ行くと転んじゃったんですね。それでね、ちょっといろいろあってですね、母自体がですね、それまではもう退院に向かって真っ白だったそうです。リハビリの先生に聞いたところは、転んじゃってしまってから退院の話をしなくなったそうですね。 で3月中は病院にいたいと。そして何かあったらもう退院、医学的にはもう退院していいんだけど、退院した後の生活を考えなきゃいけないと。で母の場合今一人暮らしだからね、それどう対応するかなんですね。で退院した後の生活を考えて、もう一回退院してしまったらまたそのちょっとうまくいかなかったから入院しますとかできないんですよ、病気にならない限りは。だからそれで話になった。で母親はね、3月はずっと痛いって言ったんですね。で、まあ、私は長崎に来とろうと思ってて、母も祈祷院ができてできたらもう行くって本気なんですね。でもう一遍確認してきたら、いやもう行くよって、ね、もうね、どうせ人生あと今88、夏に9になります。で母はね、あと2年行きたいんです。父が91歳直前で召されたから、お父さんと一緒までは行きたいって言うんですよね。だからね、もうだから最後の使命はね、あの最後本当に祈り手として、もともとは伝道する人だったから祈りと伝道なんですけど、ね、行きたいって、あいいことだと。で長崎来る気満々なんですね。で姉とね話をした時ね、姉もね、お母さんそう言ってるしね、お母さんそれ一番いいと思うってね、あ、まあ、私男一人だから息子のとこ行ったら嬉しいだろう、それがいいと思うって。ただね、姉はねすごくね心配したんです。見た目とは違って母はすごい人に気を使うしね、本当にいろいろあるから一緒にね、一人じゃできないからね。でね、ちょっと話をしたんですね。そのグループホーム的な祈祷院として作るのがあって、今ちょっとね後で言いますけど、園木にね、長崎に作る前に園木にも作ろうと。園木ってすごい安いんですよね。大きな家で650万、あと250万もあったんで、この前見てきましたけど、それ リフォームして、ね、そこに住んでもらおうと思ったんですけど、その時ね、あの、まあ、言ったんですね、あの今あの姉妹でね、なんとかシスターズがいるんです、長崎教会に ね、あの、ね、その人たちも一緒に住む予定だったらね、言ったんですよね。いや、あの人ってもしかしたら車椅子と落ちた人かっていうかね。そうやったらね、姉が喜んだんですよ。あの人たちだったら安心できる。何も言いませんけど私は。とか言ってね、あの姉はねすごい母親だと思ってるんです。ずっと面倒見てきたからね、私なんかよりもはるかにお金も時間も心もかけてくれたから、本当のお母さんのことは心配で、母が本当に行きたいと思って行かせてあげたいけど、行かせてあげたいし本当に行かせてあげたいけど、生活があるからどうなのかってすごい心配した。本当一緒に住んでくださる人が誰かがすごく大事だって。で、ね、いや、あの、で、ね、あのね、車椅子に座ってたあのとっても笑顔のいい人とか言ってね、あ、お知らせの人、ああそうとか言ってね、こういったらですね、もうね、姉があんなに安心してくれると思わなかった。一緒に住むよって言ったら、一緒に住んで、その祈祷院の中で大きい家だから一緒に住んで、みんな平別ね、でそして食事とかをしながら本当に土台を作ろうと思ってるって話をしたら、あ、それならいいとか言ったんですよね。私ね、心配だって言われるかと思った。それならいいって言われたん。これで言いませんけど。だから一緒に住むと安心なんですよ。イエス様があなたのうちに住んでる、聖霊があなたのうちに住んでる。しかもこの後何て書いてあるか、私はあなたを隠せて孤児にはしませんって書いてある。絶対にあなたのことを捨てたり忘れたりはしないんです。悲しいけど私たちは罪人なので、時としてイエス様を忘れてしまったり、ずっとじゃないけどある時忘れてしまったり、ちょっと横に置いてしまったり、今だけしばらくちょっとここの部屋に入って買いかけさせてくださいとか言ったり、イエス様の方は絶対にあなたを忘れませんし、捨てません、離れません。だから私たちを通してイエス様が行った技、それに勝る技ができるんです。分かります？十字架があるから、そしてイエス様が共にいてくださって、聖霊様がいてくださるから、だから私を通してそれができるんです。あのね、皆さんね、聖霊様にイエス様に期待してください。この方が一緒にいるのです。私たち自身には力がないですよ、ね、手を置いた、まあ、今コロナが手を置きませんけど、まあ、この手をねこう伸ばしたところでね、私野球してたからちょっと分厚いごつい手してるんですけど、キャッチャーだったこともあって ね、でこのちょっと分厚い、あの体の割には手は大きいんです。分厚いごつい手をしてますけど、でもあんまり綺麗、まあまあ、汚いって言ったら、いやいや否定的に言わないでおこう。ごつい手だけど、たかがそれだけの手、でもイエス様がいるから精霊が働く手なんです。イエス様が共に手を置いてくださる手なんです。奇跡と癒しが起こる手なんです。あなたの手もどうしてか、主が住んでおられて聖霊がおられるからなんですよ。あなたの唇を通して聖霊が語ってくださるからね、なんかこう余計なことばっかり言ってしまった私の人生。でもその私の唇から神が語るとき、そのあなたの唇を通して人が癒される、生きる力を取り戻す、それが始まるんです。 これすごいですよね。それが約束なんですよ。お、信じるかです。よし頑張ると神様って言ってくださいとか頑張るんじゃなくて、おと信じるかなんです。主がそれをしてくださるんだと信じるんですよ、ね、そしてじゃあ具体的に言ってたら、まあ、実際それに踏み出すんですけども、ちょっと戻りますね。12節の次にこう書いてある。また私はイエス様はあなた方が私の名によって父に求めることは何でもそれをしましょう、何でもしてあげるよ。もちろん、ね、大伝道の御心だったけどいつもより御心大きいから、父が父なる神様はこうイエス様によって栄光を受けるためです。だから私たちが祈って答えられること、神がしてくださることは神の栄光になるぞって言われたんですよ。そしてあなた方が私の何によって何か私に求めるのは私はそれをしましょうって書いてある。つまりイエス様を何によって求めるならイエス様はしてくださる、父なる神が表してくださって栄光になるぞって言われたんですね。この何でものところね、イエス様が行った技、それに勝る技をね求めてください。さっきちょうどエリコさんの話が出ましたけどね、ステージ3で後半だったんですね。で生存率 60% だったけど、当時いたお医者さんのドクターの方はね、とってもいい方でね、一生懸命具体的に説明してね、よく分からなかったんですけど、大変だとってことを教えてくれたんですね。だからみんな真剣になって祈ったんですけど、その時にね祈ってましたね。完全に癒されるように、消えてなくなるように、私祈っても、私ちゃんと祈るんですもんね、医学的にお医者さんが感知したと言ってくださいますようにって。これ私ゆり子さんだけじゃなくてよく祈るんです。本当にそう思い込むことはそういう気分がするじゃなくて、ちゃんと主治医がデータから見て完全に治りましたときちっと宣告されますようにって、医学的に証明されますようにってよく祈るんですけど、されちゃいましたね。もう一度ハレルヤ。ね、今はね祈るという答えられるんですね。体の癒しだけじゃない、心の問題や経済のことやいろんなことに対して神は働いてくださるんですね。祈りなさいってイエス様は何よって、イエス様によって血の神求めなさいって、これしましょうだから何かしてもらっていいって、ここなんですね。人の心をね、人は作り変えれません。自分さえできませんが、神様は作り変えれます。こじり切った人間関係は頑張れば頑張るほどこじれるんです。ところが主が働かれたら回復しちゃうんです。この方により頼めばこれが解けちゃうんです。この前見た秀子さんのお父さんのあの癒しを見たでしょ、ね、ただ治っただけでアルコールが出てないけど、本当に息子さんがやってきて和解しちゃったわけですよ。あれはねやっぱりね、普通簡単に起こりますよそんなことは、ねね、これが神様なんですよね。でそれを行いますよって約束なんですね。でちょうどね曇り時がね今日来たんですけど、ここに関東メッセージに今回松本俊哉牧師が載っています。これ、ね、とってもいい笑顔です ね。長崎にいることを見たかったという人もいるでしょうけど、とってもいい笑顔です ね。でこの証も素晴らしいんですけど、まあ、彼が一番初期の時の証をねちょっとしたいんですけども、彼は小学生の時にね可愛らしかったんですね。佐賀に救われて、それで教会に行って救われて長崎の、ね、2月5日だったんだけど、洗礼受けたんです。一緒に夜の礼拝でね。それでその後ね学校ちゃんと教会来たんだけど、中学校になってねサッカー部に入ってね、で塾にも行ってね、もうなんかすごく成績も良くて、運動もすごくできて、ね、小学生の時に佐賀市代表のサッカー選手だったからね。そしたらね教会来なくなっちゃった、ね。まあ、それでもまあ仕方がないなって感じだったんですけど、ところがね夏ぐらいからね毛が抜け始めた。思春期でしょ。でやっぱり結構ね1年生でレギュラー張れるかもしれないぐらいが良かったし、成績も悪くなかったから妬む人もいっぱいいる。いろいろ言われて傷つきやすい年頃でしょ。学校行けなくなって、しかも髪の毛どんどん抜けてくるし、行けなくなってきて、その頃写真見せてもらったけど本当に暗い顔してる。本人も言ったけどちょっとなんかすごく暗い顔してる、岡田さんの昔に負けないぐらい暗い顔してるね。こんな感じだったんですね。で学校全く行けなくなったんです。気持ちは分かります、全く行けなくなったんです。それでいつもその時にねお母さんが教会来てたんですけど、夜ね家族で団らんして、家族にはね団らんいたそうですね。夜ねテレビを見ながら食事をして8時9時ぐらいまでね団らんしたんですって。まあいい家族ですね。だからピタッと8時になったらお母さんがねスーッといなくなるんですって。スーッて、で最初気にしなかったけど毎日いなくなるからえっと思ってちょっと気になってみたら、スーッといなくなってなんか部屋に入っていくんですって、ある部屋にね。で毎日それするから何してるんだろうと思ってちょっとこう言ったらね声が聞こえてきたんですって。でまあちょっとね悪いなと思ったけど、こう君を耐えてみたら、トシヤがトシヤがってこう祈ってるんですよ。トシヤがトシヤがトシヤがって こう一生懸命確かめて祈ってるんですって。だいたい1時間ぐらい、毎日1時間ぐらい出てこなかったんですね。その時でも彼は嬉しかったんじゃないですよね。やめてくれって思ったって。祈ってくれたって、僕が学校行けるわけじゃないって、学校に今だって行けないし、やめてくれって、もうやめてくれって、帰ってプレッシャーだって、もうお願いでやめてくれって思ったんですって。でもお母さんはね、やり続けたんです。ある時ね、何かのことでね、もう全然教会行ってなかったんだけどね、ふっとね、あ、教会行ってみないって言ったんですって。で、普通なら彼は教会って日曜日の朝でしょ、まだ朝起きるのは大変だし、あの不登校した子はね、最初朝は出ないんです。日が暮れて見えなくなってから出るんです、最初。大体普通は普通行かないし断るんですけど、ふってその時ね、あ、行ってみようかと思ったんですって。で、後で言ってました。どう考えても不思議だって、あんな風に返事したはずないのに返事してしまって、行ったこと自体が奇跡だったって本人が言ってる。本人がね、ふっと行く気になったんですって。それでね、行ったんです。その時に久しぶりに聞いた賛美歌とかで感動して、それで祈ってもらったんですって。ね、私の目にはあなたは後悔だという、私はあなたを愛してるという説教だったんですって。よく覚えてるって。でそれで祈ってもらったので、 2,3 週行ってからね、学校行ったんです。学校行ったらね、不登校して久しぶりに行くとね、最初なんですよ。もう最初、もう自転車職場あたりで、ね、これドキドキし始めた時にね、昔の友人がね、遠くからね、松本俊也っていうかね、まっちゃんって言うんですね、まっちゃーんって大声で叫びながら向こうから走ってきたんですって。まっちゃん久しぶりって言って、こうほいでね、向こうから走ってきてね、あーって言ってね、ほいでね、もともと明るい子だからね、あーって言ってね、ほいでこう二人でそのまま教室にスーッと入っていって、教室に入るのすごい勇気いるんですよ、最初。ところがスーッと入っていったんですって。ほいでなんかその子はね、こう、おーまちゃちゃってこう言ってくれて、みんな言ったから、パーッとこう仲良くなって、学校に馴染んじゃったの。で、感動なのはね、3年生の卒業の時ね、2年がほとんど、1年の夏から2年の冬ぐらいまでいたらいいのかな、文集作って何でもランキングがあってね、3つ1位になったんですって。なんでいろいろあるんだけど、何でもランキング3つ。1つ、将来社長になれそうな人1位将来お金持ちになれそうな人1位いつも笑いながら言います。 なんででしょう俺って言ってね。でも3つ目言うとき、彼は必ず泣くんです。話せなくなっちゃうんです。一緒にいて一番楽しい人の1位だったんです。彼は本当に暗くて、学校に来れなくて、人が話したくなくて、見たくもなかったのに、3年卒業するときに一緒にいて一番楽しい人の1位になったんですって。それが自分にとってものすごく嬉しかったんですって。彼はいつもこのことを話すとき泣くんですね。あるいはね、もう話せなくなっちゃうんです。本当に嬉しかったんだと思いますね。逆転しちゃったんですよね。しかもね、彼はもともとサッカー部で強かったからね、中3 の体育祭、まあ、あれは体育祭で運動会かな、最後のリレー、学級対抗リレーって今あるのかどうか知らないけど、今は組対抗リレーかな、何組とか言って昔はあったんですね、学級対抗リレーね。そのね、クラス代表になってですね、で中3のリレーって最後にあってね、花なんですよ。で、電話って総立ちと応援するんですよね。そのアンカーですよね、かっこいいですね。彼しっかり帽子かぶってたんですね。で、こう持ったらね、突然走る直前にね、帽子をさっと脱いだんですよ。まだね、それで笑われて、これな学校になかったら、それをパッと脱いだんです。それでね、みんなの見てる前でですね、みんながもう全員がバーってこう総立ち応援して集中するときに、パッと帽子脱いでね、でバトンもらって走ったんですって。で、この話は今度はお母さんが泣くんです。キャラボクシー年やがふぅって泣くんです。必ずね、帽子脱いで走ったって分かります、母親として気持ちが。一番恥ずかしくて人に見せたくない、それが原因で学校に行かなかった。それを取ってね、最後ね、走ったんですって。ブワーってね、1位になったかどうか知らないけど、それでゴールした時にね、クラスメートが全員ブワーってやってきてね、彼をブワーってみんなで受け止めてくれたんですって。でもね、1年生か2年生がね、低学年の方に、よく事情知らない子はもちろん、ね、下の子は知らないから、2、3人笑ったんですって、クスクスクってこう、ね、髪の毛が生えてないからね。そしたらね、番長さんって当時はいたんです。今、番長さんっていないかもしれないけど、当時はいたんです、番長さんって。番長さんがね、むくっ、他のクラスでむくっと立ち上がってね、今笑ってたらどいつだーとか言って言ってんですって。すごいね。それからもうね、卒業まで誰一人として彼を見て笑う人いなかったって。番長さんとすごい仲良くなって、いまだに交流があったりするんです、時々。すごいですね。あのね、皆さん普通と思ってるでしょ、もうよく知ってるから。普通じゃないんですよ。一緒にいて一番ただ学校行けたんじゃない、一緒にいて一番楽しい人になって、最後は本当にアンカーを務めて、自分で脱いだんですよ。自分のそのままの姿で、みんなの前で走ったんです。母親嬉しかったと思う。毛が生えてくるのも素晴らしいですよ。素晴らしい奇跡で癒しです。でも そうじゃなくて、そうでなくたって構わないってこう、ね、こう走れたってのはすごいですよね。で今牧師してますね。その経験大きかったと思いますよね。これお母さん祈り続けたんですよ、ね、で皆さんこれからね祈るときにね、すぐ起こる奇跡が起こるし、ある期間祈ることによって起こる奇跡があるし、今皆さんの前に自分のこと、健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、もっと別のことで不可能という山があるかもしれない。でもね、神様はイエス様が行った技、それよりも大きな技を行うって約束されたんだから、なされるんです。お互いを通して自分のこともだけど、誰かのためにこれ祈っていくときにそれが起こるんです。これからで悔しますよ。頑張れなんて言いません。信じましょう。あなたのうちに住んでいる、私のうちに住んでいるイエス様に期待しましょう。あなたのうちにある聖霊様、私のうちにある聖霊様にしていただきましょう。神様祈りながら、イエス様どうぞ働いてください、聖霊様どうぞ働いてください、成してください、この方に期待して祈りましょう。でだったら信じるでしょ。あ、主だったらできるって、イエス様だったらきっとしてくださるって、聖霊様ならきっとなされるって、そこなんです。私たちは私のこの祈りを通して、ね、10日断食して、そして50時間ぐらい祈って、ね、たくさん祈ることは大事ですよ。でもそういう意味でイエス様にしていただくんです。もちろんそれが場合によっては10時間かかるかもしれないし、1分で済むかもしれないし、でもイエス様がなされるのです。でこのイエス様に期待する、このイエス様を信じるんですね。で信じる者は私の行う技を行い、さらにそれも大きな技を行うって約束なんですよ。イエス様はね、嘘をつかないんです。昔よくこの後インディアンと同じと言ったんですけど、今分からないでしょうから、やめておきます昔の人は分かりますけどねありがとうございます分かったね。何かね、イエス様は約束を破れないんです。自分の言った言葉にいい意味で縛られてるんです。必ず約束を果たされるんです。イエス様は、あのイエス様が行った技、それにも大きな技を私を通して成してくださるんです。聖霊がおられるから、イエス様がいるから、十字架があるから、この方に祈るとき、この皆によって祈るとき、死なる神の手が動くんです。お互い不可能がいっぱいあるでしょうし、これからいっぱい出てくるでしょう。でもいいじゃないですか、神様の出番です。イエス様してくださいます。この方を信じて、お互いその技を見ていきましょう。お互いを通しなせる技を見ていきましょう。そしてね、たくさんの人の救いがこれから始まります。それはね、これから楽しみして、主にね、成していただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちはいろんな意味で賭けだらけで、弱さを覚えて全く足りない、まあ、当てにならないというか頼りにならないということがよくわかります。でもあなたは十字架の愛を持って、今も許して愛して、私たちを本当に愛しておられます。そして私のうちに住んでおられます。聖霊様で私を満たし、イエス様を住んでおられて、この私を通してあなたが行ったあの癒しと奇跡の技、それに勝る技、そして福音宣教という技をあなたは導いてくださることをありがとうございます。一人一人直面している問題は違い、一人一人の前にある不可能は違うと思いますが、どんな不可能であろうと、あなたにもできにならないことはありません。心を健やかにし、体を強め、一人一人の人生に奇跡と癒しを具体的に表してください。そして様、あなたの御業を止めていくことができるように、あなたがしてくださることを信じます。そして私たちに大胆に乗らせてください。あなたがしてくださることを信じて大胆に乗せてくださり、その恵みと答えを共に見させてくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事、学業のこと、どんなことでも構いません。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、敵対している人のことでも構いません。素直に大胆にあなたの願いと求めを言いましょう。天のお父様、イエス・キリストの名によって今恵みの台に出てまいりました。一人一人の心の叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、言葉を与えてください。主イエス・キリストの名によって、心と体を完全に癒されよ。イエス・キリストによって心と体を完全に治れ。がんよ、イエス様って滅で、体中から聖の火によって焼き尽くされて消えてなくなれ。喉から肺から、そして、 大腸から子宮から癌よ、イエス様と認める。消えてなくなれ。水道から消えてなくなれ。腫瘍ポリープ、イエス様と認める。消えてなくなれ。背中の痛み、腰の痛み、膝の痛み、関節の痛み、その根本の原因に触れて痛みを取ってください。イエス様って痛みを消えてなくなれ。癒されよ。背中はまっすぐになれ。腰はまっすぐになれ。膝と関節の痛みを癒されよ。五十肩、六十肩、癒されよ。胸にある圧迫、イエス様って目指す。この圧迫をもたらしてきた病と悪霊、イエス様って目指す。その人の力、出ていけ。そういう恐れを持っている方、イエス様って目指す。その人の力、全く恐ろしい目指します。十字架の愛、聖霊の愛を満たしてください。十字架の愛と聖霊の愛で満たしてください。その人の力、恐れを出ていけ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。愛する子よ、あなたにはまだ知らなければならない使命がある。あなたでなければならないことがあります。あなたはそう思っていませんが、あなたでなければならないことがあります。それをすることは傲慢ではありません。それは使命に生きることです。愛する子よ、再び立ちなさい。私はあなたを名をもって呼んでいる。それはあなたでなければできないことがあるからです。私はそこにあなたが立ち、あなたがすることを私が願っている。私が呼んでいる。恐れることはありません。私はあなたを再び立たせ、私はあなたを豊かに用いよう。それはあなたにとって重荷ではなく喜びとなる。今まで受けたことのないほどの大きな喜びがあなたをそこで支配すると知られます。心を癒してください。統合失調症、躁鬱病、パニック障害、睡眠障害、イエス・キリストになって命ずる。癒されよ。それらをもたらしてきた足汚れた霊を一人一人の力出ていけ。呪いを祝福に変え、悲しみを喜びに変えてくださり、あなたの栄光を表してください。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、また主が牧会したように長崎三味教会のすべての民と共に、そのご家族と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。
それでは司法の内側